皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。12月3日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は新世界のリーダーという話です。まあ、今年のですね、一文字、ちょっとお話ししましたかね。毎年その、来年を占う一文字っていうのを私お出ししてるんですけども、来年は貫くっていう字ですね。トンネルが貫通するって時の貫っていう字。貫くっていう字が、まあ来年だと思うんですね。それは穴が開いて、向こう側が見える。向こう側に行くことができる。向こう側の光が見える。こういう状態が貫かれたという状況ですね。ちなみに今年は、還暦の還なんですね。戻ってくると。本来の姿に戻ってきたというのがまさに今年だったと思います。で、来年は貫くで、で、再来年になりますと、貫いた向こう側からね、強烈な朝日が、日の光が差してきますんで、だから、再来年はもう朝日、旭日旗の旭という字だろうと思うんですね。で、その、ですから貫いた以上ですね、もう向こう側があるわけでね。じゃあ向こう側の運営を、リーダーがどうやってやるかって話をちょっと考えてみたいと思うんですね。まあ、当然のことながらですね、向こう側はその、いろんな歴史の因縁が全部解けた後の世界であります。まあ、100% 同時に解けるわけじゃないけども、順次解けていきますから、いわゆる予言に基づいてね、安静構成ってのはそれ終わってんですね。予言に基づいて右行ったり左行ったりですね、いろんなこと心配して、アクセスするのはその、トンネルの手前ですから、向こうに行ったらもうそれ終わっております。ということはですね、ある種永遠の平和みたいなのがそこにありましてね、まあ持続可能性とかそうだし、あるいはなんか、みんなが和合してる世界がそうだしね、あるいはこう、まあ自然との共生、それから神との、まあ、対話、神との、まあ、共生、そういうのはごく当たり前になってるわけなんですね。ですから今の段階で言えることは、その新世界のの具体的な姿っていうのは、これまでやっぱり、この、どうでしょうね。もう、何百年にもわたって人々が、望んできた、こうあってほしいという、その未来の姿にほぼ近いものだろうと思いますね。で、だからその世界の特徴そのものは、何も我々にとって違和感なのものじゃない。トンネルの向こう側になんかね、とてつもない恐ろしい世界があるわけではなくて、今まで、本当に長い間にわたってね、この物質世界が、まあ短く言えばローマ時代以降かな。短く言うならばローマ以降ですね、物質世界の進展が全世界に広がってね、世界の人たちが大変な苦労をしてきた。その中で生まれてきたね、困難を克服し、そしてその以前からの人々の理想を実現するための世の中が、それが実現できる世の中が、この先だってことですね。そうした場合ですね、リーダーシップっていうのは、まず言えることはそういう具体的なですね、共生型の社会を作る、具体的なファシリテーターの仕事だということですね。要するにもう予言の時代は終了しておりますので、人々を、まあ、一つの時間軸でね、どっちかに持っていこうと、ノアの箱舟みたいのをやろうという必要はもうないわけですね。そこにごく普通の日常があって、そのごく普通の日常が、まあ、共生型であり、まあ、神と一体感であり、という姿になっております。ということはですね、やっぱりその、リーダーにとりましても、まあ、わかりやすく言うと、日々の仕事は感謝なんですね、あれ。今とちょっと違いましてですね、今ももちろん感謝っているんだけども、感謝する以上にですね、明日どこにこう、進んだらいいかって、未来を作る仕事の方が、やっぱり今重要なんですね。っていうのは、どんなに感謝していても、未来を作る仕事をしていかないと、本来人の持ってる能力とか思いが実現できないまま、残念な結果になることが本当に今多いでしょ？やっぱり時代が変わるとですね、自分の目に見えないとこから変わってきますから、まあ、いくら日々感謝してるだけでもですね、だけどもなかなか難しいんだよね。もちろん個人ベースで言ったら、日々感謝していけばなんかその人は、救われるってことだと思いますよ。個人ベースなら問題ないと思いますね。ただ、組織を運営するとなるとですね、 もちろん国の上もそう、組織の上っていうことになると、具体的にいろいろ動かさなきゃいけないんで、うん、戦略も動かして、人も何も金も動かさなきゃいけないんで、そうなってくるとですね、いや、感謝感謝ね、ぼーっとしてるとね、それはね、終わりになっちゃうんだよ。よく老舗がね、何もしないで店じまいになっちゃうことありますけども、ああいう形になっちゃうんですよ。老舗の店じまいって本当にもったいない話でね、もっとなんか、積極果敢に動いていけばね、いろいろできたんだろうけども、それやらないでね、まあ、日々ありがたいっていうこともないんだけども、まあ、なんかそのままやってると終わっちゃうってケースがあるんですよ。だからね、今の状況ってのはね、そういう意味では、少しこう、能動的にね、よく考えて動かないとならないことが、組織としては大きい。でも向こう行ったら基本的にそれはもうないですね。言ってみればもう、津波の避難で避難所に着いたと、ここはもう、津波の来ない高台だと、そこに着いたということだから、こっから先どこに行くってわけでもないんだね。とりあえず終着点に着きましたということでございますから、あとは、やっぱまずその感謝ですよね。その、なぜ感謝かっていうと、要するにその、人々が具体的に直感を持って、それでその、各個人がどう動くかっていうところは、この先は一番初めに大事になってきますから、今までのように、すべての人を一つの、ね、戦略に、この、入れ込んで、戦略に入れた上で振り回すっていう時代ではなくて、まず一人一人が自立して横につながるわけですから、一人一人がちゃんと直感を持てるようにしないといけないわけで、ですからその余計な緊張を解いてあげて、感謝の気持ちをしっかりで伝えられるような、そういう環境を整えることがですね、やっぱそのリーダーにとってとても重要なことですね。まあ要するに長続きする、まあ今でもそうですから、長続きしてる会社っていうのはそれは実は今できてるんだよね。確かに大きな戦略があって、それに向けて人々も会社を動かしていくんだけども、それと同時に、日々感謝の気持ちで、点とつながるとか、横につながるってことをごく普通にできてるんですね。そうすると、人々の間から、あ、これはこうした方がいいな、ああした方がいいな、これはやめてあれしようっていう声がね、自然に出てきて、自然にこう、共同体として、その意見と行動がまとまってくるんですよ。あれをやらなきゃいけないんだね。リーダーが、安静構成っていうよりももう向こう側に行った場合はですね、一人一人が、まあ、直感力も持ち、そして行動力も持ち、という状況にもっとリラックスした状況で、それをやらせてあげる。その場を作ることは大事ですね。今はちょっとね、厳しいから、それもなかなか難しいけど、向こう側に行ったらそれはできるでしょう。で、向こう側、残念ながら来れない人も今回いますから、あんまりその根性悪だと向こう側もういませんので、だから、かき回す人はもう向こう側いないんだよね。だから今までと違いますね。かき回されかき回されで、えらいことになってたのが今まで。まあ今もそうかもしれませんけど、まあ随分良くなったけどね、もうだいぶ減ってきましたから。向こう側行ったらもうそれでいませんので、だからまあそういうと、後ろから引っ張れる心配はないですから、まあ、より積極的にですね、まず感謝ですよね。そして人々がより直感力を持って生きられるように緊張を解いてあげて、その上でみんなの声をまとめていくってことなんだね。すなわち、その、例えば10人なら10人の組織があった時に、次どうするかという話は、誰にどのように直感として降りてくるか、あらかじめわからないんだよね。リーダーは所詮ファシリテーターですから、もちろんリーダーとしての直感もあるけども、みんなが動かなかった話にならないんで、やっぱりみんなで合意を取る、みんながいいなと心から思うように持っていかないといけないんで、ですから上が一方的に言って合わせ合わせ言ったって、それはダメなんだよ。みんなそれぞれ直感があって、その直感に基づいてね、その行動しかなきゃいけませんから、これはやっぱりね、今完全にね、緊張過多になってますね。リーダーが手綱を引き締めすぎている。これをワンと緩めなきゃダメだね。緩めた上で、そしてやる気って申しますかね、ぼーっとしてても良くないんだね。もちろんその緊張を解いてることは大事でありますけども、怠けてるっていう状態にするわけいかないんだね。怠けているっていう状態にするわけいかないんで、その適度の緊張感とやる気と達成感、これを持たせるために、まあ古来から一番いいのはその、まあ農作業だと言われますよね。まあでもものづくりでもいいんです。ものづくりでもなんかいいですね。それから芸術ごとでもいいですね。でも一番昔からほら日本は食料は家でさ、ほらね、自給する時代が長かったですから、 今みたいにお金で食料をどんどん買える時代じゃないから、みんな家でね、食料を作ってたわけでしょう。だからやっぱり農作業ってのは、もう嫌いでもやんなきゃなんないわけだね。だからやっぱりその中で人々は、まあいろんなもの悟りですね、技を磨かれて今日も生きてるわけね。だからやっぱり本来あるべき仕事、農っていうものですね、農作業の農。まあこれをとにかく、きっちり続けることがね、それに未来づくりにとって非常に重要なことで、ですからその、まあ感謝の気持ちを持ってですね、たくましく自然と共に生きていく、たくましさと喜び、まあそのね、よく農村の芸術なんか見るとわかりますけども、非常にね、厳しい環境でありながらね、人の心に優しいってことあるでしょう。あの領域まで持ってなきゃダメなんですよ。自然は厳しくても、で、その、やっぱり人の心に優しいと。で、そこまでも、それぐらいまで持っていくとですね、やっぱりその未来へ向けて、今ここで何をしようって話は、ごく普通に出てくると思いますけどね。そんなに難しくなくて、人々がその、自分に自信を持ち、自分に自信を持つと同時に、歴史に自信を持ち、直感に自信を持ってくると、いや、ごく普通にですね、いや、これからどうしよう、ああしようって話が出てきて、で、みんなでね、それすり合わせすることもできて、じゃあ何かやろうって時に一気に動き出すことができる。その領域まで私は達することができると思いますよ。まあ私の経験だけではなくてね、古来そうやって人々は新しい時代を築いてきたし、それがその民生自治っていうことの基本中の基本ですよね。民生自治の中で特に日本は農業の農を基本とするってことでしょ。まあ工科文明なんですかね、最初ね。今の河南省あたりですよね、あの中心がね。あの工科文明の流れなんだろうと思うんですけども、一番初めはね。でももうそこから何千年も経ってるわけで、まあやっぱり日本の中で農というのは全ての基礎にある。農を営むことによって未来が見える。そんな形でありますね。で、しかし、その、まあ製造業とか、ね、あの、サービス業、今で言えば製造業、サービス業も含めて、産業は多様化していくわけでありますから、それぞれの中で今度は道という考え方になってるわけですね。道という考え方になってきて、道をこう歩んでいけば、自然に何かこう、未来に達することができる。だから同じように、まあ、ある意味でこう予言の世界がもう終わってね、一つ、こう、津波の避難所みたいについたところでもうここは大丈夫だってことになったときは、何もしないとそのままなんかぼーっとしてるかもしれないけど、今度なんか道を作るわけですね。農作業であれば、まあ道という言葉は使いませんけども、四季折々いろんなことがあって、改善改良はいくらでも積み重ねることができるし、積み重ねなきゃいけないしね。で、あとそれ以外のことであれば、道というものを作ってってですね、道を歩むことによって、まあ、一見もう、ね、特別なんか、激しい投資もない。特別なイノベーションで、いきなり一世代で、ね、ロケットのように生活水準を向上するってこともなかなか考えられない。そうなった時は、着実に道を歩んでいく。道を歩んでいく中で、幸せと質的向上を図っていく。まあそこに帰着すると思いますね。だからやっぱり新世界のリーダーは、道を見つけ、その道は全体としての一つの方向性との道もありますが、個人としての道を見つけてあげて、まあそれをある程度こう指導して、で、まあ、成果を出させてあげて、まあ自力で道を歩めるようにという、まあそこに尽きるでしょうね。今だからこの道と言いましてもですね、戦略中心でね、どちらかというとその精神性よりもですね、具体的行動の方が中心ですよね。グローバリゼーションからこの脱グローバリゼーションになればどうやったらいいかとかね、政府ひっくり返ったらどうやったらいいかとかですね。まあ道というより具体的な行動の方が中心なんですけども、もうそれが終わりますから、向こう側というのはね。まあトランプ革命終わればっていうことですよ。トランプ革命はもう、だってあと、来年がお祭りやってそこでほぼね、もう終わりなんでしょ。決着させて、あと2年ぐらいは裁判やっていくんでしょ、ずっとね。だから47期で終わりでしょ、トランプの。だからあと3年か。ね、全部終わりですから、その次はもう新時代の新しい大統領の時代ですから、当然世界も歩調を合わせてそうなってると思いますよ。全部世界もほとんど同じ時期そうなってると思いますから、もうあと、ね、全面的にもう向こう側に貫通するのは まさに1年2年ですよね。3年ぐらい経ったらもうみんな向こうにいなきゃいけないわけで、もちろん遅れて行ったってそれはいいですけども、まあもったいないよね。せっかくね、事前に分かったら向こう側に早く行ったらいいわけでね。だからもう、2年後、3年後ぐらいになればですね、向こうでいろいろ頑張ってる人たちから強烈な光が後ろに差してくる。まだなんかね、そっちに行かないで、行けないで、今のこの世界の中でもがいてる人たちのところにですね、まあ強烈な光が差してくるのが、まあ再来年ぐらいなのかなと思って、だから朝日って言葉言うんですけども、それぐらいのなんか、今回早いと思うんですね。だからやっぱりもう来年ぐらいになると、それも道を歩むということについてね、まあ、しっかりやっていくべきだと思いますよ。もう今年ぐらいの段階でね、分かってる人たちは大体準備済んだと思うんですね。まあ、具体的な仕事とか行動についてまだ決まってなくてもどうすればいいかっていうことについては確信得た人たちは結構いると思うし、とりあえず今のまま続けていけばいいんだと。とりあえずやるべきことは、今やるべきことはとりあえずやったと。今後については、あとこれとこれとこれぐらいやる必要はあるだろうけども、まあそれについては走りながら考えていこうと。ね、状況が進展しながら見てやっていこうっていう人たちが多分非常に多いと思うんですね。で、それでいいと思います。だからこそ今度はですね、その向こう側の生き方を今実現させていかないとね、量子的な性質っていうんですかね、量子ってありますね、素粒子ね、ブラックホールにみんな、入っていくはずなんだけども、ブラックホールから跳ね返されてくるものがあんだね。だからブラックホールから光が漏れてくるんで、明るく見えるんですね、あれね。そんな状況で、だからその、未来のことは今実は足元で実現するんですよ。未来のひな型は実は今足元にあるんですね。だから未来こういう生き方だとなったら、こういう世界だとなったら、今足元でそれを自分で具体的に行動してって形にしていくと、まあ未来が非常に明かりやすく目の前に来るんだね。なんかすべて決着ついてからどうしようと思っても、まあそれいいんだけども、随分遠惑する時間が長くなりますよね。だから未来を見越したら今行動するのが一番効果的なんですよ。とまず、だから信仰、それからその道、まあ農業の農ね、こういうあたりは、まあ欠かせない世界なんでしょうね。もちろん全員が畑やるっていう意味じゃなくて、まあその脳の原理っていうのは、まあ例えば発酵もですね、広い意味で言ったら脳だと思うんでね、発酵ということも脳だと思うし、でもうすでにそれは身についてる仕事になってるっていう人もたくさんいると思いますから、そしたらもうなんか他の道でいいですよね。もう日本だってどう？平成に入ってからね、もう35年ぐらい、新しく農業やろうとかね、自分で家庭菜園やってみた人とか、発酵やってみた人って非常にたくさんいますから、そういう方にとってみればもうその部分は実現しているんですよ。今慌ててやらなく、今更やらなくても実現しておりますから、そうすると今度はやっぱ道ということだね。なんか自分で道を選んで、その続けていく、継続していく中で未来を開く、こうなんか道を見つけるってことですね。これはやっぱり今重要だと思いますよ。一つの仕事というよりも人生そのものっていう感じかな。だから難しいこと言わなくても、このね、古くから伝わる家を守るっていうのも一つの道でいいと思いますね。この家を栄えさせていくとか、未来につなげていくとか、その地域を守るっていうのも、ある種道として考えたらね、これはとても重要なことだよね。その地域を守るっていうこと自身が道になっていて、自然にいろんなものがそこで見えてくる。いろんなことが起きていく。まさに道と言っていいんじゃないでしょうかね。だからまあ、新しい新世界のリーダーは、この、まあ一言で言ったら、道を示し、道をみんなと共に歩む人ということでしょうね。なんかミッション、バリュー、ビジョンっていう部分よりも、むしろこの道を歩む具体的なその、まあ、力の方が、より比重としては重要かなと思います。もちろんミッション、ビジョン、バリューも大事です。それがないと組織やっぱ動きませんからね。でもそれ以上に、普段の行動が道になってるかどうかっていうところがもっと重要で、だからまあね、金に明かせて、ああだこうだ言ってるリーダーじゃやっぱ難しくてね、道を歩んでいく中で、みんなで合意できるミッション、バリュー、ビジョンをどうしようかっていうこと、そういうことでしょうね。道の方が先だと思いますね。この先はね。だからとてもいい時代になってくると思います。非常にこの難しいように見えるかもしれませんけども、予言の世界が終わったということはですね、 終わるということは、まあそこから先、大きなどんでん返しにはなかなかなりませんから、よほどのことやんない限りはね。だからやっぱりその安定とともに人々が栄えていく道を考えていく。まあ、乱世から平和の世の中に軟着陸する。そっちの方がリーダーとしては重要な仕事になってきますから、まあ面白いチャレンジだと思いますけどね。皆様考えてやってみていただけたらちょうどいいタイミングだろうと思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。新世界のリーダーということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。